鹿島さん言ってましたけど、さよならエリーの中の映画は学園祭で上映してみんなに泣かれてよっしゃってなってピースするぐらい成功したわけじゃん。でもそれに主人公はずっとなんだかなって思いながら中年まで行くわけでしょ。だからその応援されたらなんだかなって思っちゃうっていうか、なるほど。だその
でそうな、大衆に認められるってことが、うん、絶対的にいいことじゃねえぞっていう気持ちはあるんだよ、ね、
だからエリ自身もみんなをぶち泣かしてあげてねって言って、でしかもそのシーンで終わる映画を撮って、はいはいはい、マジでその通りになった時にで自分は確かにその時ピースもしたんだけど、人に見られないようにピースをしたんだけどなんだかなーっていう、でなんか妻も子供もいるけれどなんだかなーっていう気持ちをずっと持ったまま最終的にドーンってあの満足げな顔っていうことです
ね。そうそうなのよ。だから本来は人気出るような人じゃないのよ。
いやそうです
ね。それはそう。
もっとアンダーグラウンドな人なの。
恵比寿さんみたいなもんですよね。
どうかな。
書いてるものとしては。
どうかな。それはちょっとよくわからないよ。でもまあね、ジョージは今日もジャンプで書いてたから
な。いや、そう、まあ確かにそうなんだ。だからその、まあ音楽もそういうとこありますけど、でもやっぱそれに比べ。でても漫画っていう表現ってなんでこれがっていうアバンギャルドな表現が天下取るんですよね、
うん、でもそうなの。でもだからやっぱそのこの人が、うん、その作者の人がやっぱ若いっていうのはあるかもしれない。若くてここまで自分の、うん、このぐらいの年齢の時ってさ、自分のやりたいことしかやりたくねえよっていう時期じゃん、
うんう
ん、
お笑い芸人も尖ってたり
とか、そうそうそう
でそのぐらいの年齢の時にちょっと編集の人の言うこと聞いたら人気出ちゃったみたいなのを経験したら俺の表現って何なんだよってなると思うんだよね、
うん、確かに。
でまさしくなんかこのさよならエリは俺の表現って何なんだよっていう心の叫びの気がする、うんうんう
ん、あと生みの苦しみですよね、作品
を、ね、
うん、
で読んでる人に対するやっぱちょっとしたこう尖りもあるし、うんうん、それはやっぱり経験も積んでて年齢もいってくればそういうものも緩和して描けるようになるんだけど、今のうちはやっぱ尖ってるよね、そんな27、28だったら。
あとね、もう一つあるのは、こう成果物として綺麗なものが出来上がったとして、あのその間に私お母さんに殴られてたんですけどみたいな、そういうあの辛いんですけどみたいな
この辛さはあなたたちは知らないと思います
そうそうそう
これあのまたちょっとたつきの話なんですけど、はいはいはい、ハテナブログかな、
うんうん、
にあのたつきの小学校 の学生時代の同級生ですみたいな、
うん、
あのブログがもう半年か1年ぐらい前に上がって、
うんうん、
で、そのたつきとの思い出、
うん、
あの絵がうまくてあのこういう、私が褒めたらじゃあ漫画家になろうかなって思ったよねみたいな、
はいはいはい、
話が、ちょっとそれ、ぜひ読んでほしいんですけど、
うん、
これ多分創作なんですよ。けど、
はあ、
創作と思わせない文章力を、うん、そのたつきのファンが書いてる、
まあ、ファンが、
まあ、もしかしたらたつきの可能性もある、
本人の可能性もあるね。
あと藤本たつき一応ツイッターやってるんですけど、
あれ妹の設定でやってるでしょ。
妹の設定で、
あのお兄ちゃんの読み切りが
出ました
出ました、
褒めてくれて嬉しいです
って。困った人だな
それ。40万人ぐらいフォローいる
まあでもそういう含みをやっぱすごいたくさん入れてる、
うん、
まずこ の無料公開っていう前提と、うん、あのそれを含めた語らせる、
う
ん
そうだね、
語りたいっていう、うん、みんなツイッターに何か感想書きたいみたいな、うん、あのを多分すごい意識はしてるというか、
まあ、そうでしょうね
してるよね。どっからどこまでが現実でどっからどこまで虚構か分かんないようにしてるもんね、
はい、
だから最後だって言っちゃうとなんか自分の青春時代とはなんか単純にバカちゃっておさらばすっきりしたわとかいうぐらい軽い感じでも撮れるし、今まで話してきたような要はその あそこで爆発したものはフィクションであってとか熱く語ることもできるし、だそのだやっぱね、まあ このねさよならエリーをテーマにしてる段階であれなんですけど、だから語ったもん負けっていうか、
そうなんですよね、
あの全てあの藤本たつきとあと多分編集の主演者の編集の人の手のひらの上っていうのが、
あの俺らが今まで語ってきたのの全部を真逆に語ること
そうそうそう、できるできる、こんなに問題がある、ま、漫画はないって今から言えって言われれば俺できる、
そうだね
確かに かに。
そう。
だ倫理的にいいのか悪いのか分かんない
もん。だってまず言っちゃえばいいんだもん。あの今まで先人たちが培ってきた小回りっていう技術を台無しにしてるって言えばいい、 いいんだもんだって。
手抜きって言っちゃう。
手抜きって言っちゃう。あのインターネットに媚びを売りすぎだとか日本固有の技術を何だと思ってるんだとか言えばいいんだ。
4コマ漫画しか読んだことないですか。あることまあできるっちゃできる、
ね、言えるっちゃい
い。であの手法ってなかったわけじゃないしね。
ないしね。そうそうそうそうです、そうです。
あの連載漫画の中の1話でああいう手法使ったりもするしね。
ああそうですね、うん、まあだからそういうところがムカつくはムカつきますよ。やっぱその
うまいんだよ。だから
うまい、うん、うまムカつき。そのなんかそのなんか可愛げはないですよね、この漫画に。
そうか、特にだから20代かと思うと可愛げないよって。もう超えられちゃってんだもんだって、うん、こっちの思いをもう考えてることを。だからそれがさ、そこまで考えてやってるのか本当に、だからさ、テーマとしてることとか言いたいことみたいなのは本当に20代の尖ってる、うんうん、天才、うん、尖ってる天才の考えてることだから、はい、うんとそこは、うん、年相応だったし、すごくまだメジャーに取り込まれねえぞみたいな尖ってる部分も感じるから、うん、あれなんだけど、それを漫画としてとか創作物として表現する技術がめちゃくちゃ あるというか、うん、センスがめちゃくちゃある。だからそこが天才なんだろうなとは思うけどね。
さよならエリーの中でもこうすごいうまくいってない表現だなと思うと、うん、カットってかかって演技でしたってなるんですよ。
あ、はいはいはい、あなるほどな。
なんか、あ、すごい、あ、急にこんなエモーショナルなシーンが、まあこれあのエリとユータとお父さんが3人で
食
べるシーン、特にそうですけど、なんか急に演技っぽくなったなって漫画見てて思ったら演技だったっていうのとかも含めると、やっぱりそのうまいけどうまっみたいな。
その後 あの今のセリフ良かったでしょ、もう一回撮るみたいな。
そうそう、のも含めてさ、やだってなっちゃうばなっちゃう。
そうなんだよ、うん、あのお父さんが言ってたさ、何作る側も
傷つか
ない、作り手も傷つかないとフェアじゃないみたいなさ、うん、うまいけどさ褒めたくないよ。
まあ、ぶっちゃけ、まあ、鹿島さんはもう今年ね、うん、ボストンクルージングマニアとバンドでボーカルやって30年、
はい、
30周年ですよ、
うん、そうなのかな。
俺とほぼ同い年ですよ。
俊輝くん生まれた年にこのバンドやってで、私もドラムを始めて22年いろんなバンドやってますけど、で俊輝くんだって DJ 始めてもう10年、
10年ぐらい経ちますね。
だからそのいわゆる人前というかね、で何かをやってきた経験があり、まあ、藤本たつきの希望の5000万分の1ぐらいかもしれないけど、なんかこうリアクションが返ってきたことがある身としてはさ、そりゃ作り手も傷つかないとフェアじゃないなんてことは考えてきたわけじゃないですか。
まあまあまあまあ、
あと経験として分かっ思うってきたことをさ、あんなに言われるとさ、えって思っちゃうっていうかさ。
そう、俺思ってなかったんだけど。
ハッとしました。
ハッとするとか言うより、あ、そうなのって思う。
え、だってさ、
違う俺は俺の作りたいものを俺が喜ぶように作ってんだから、うん、あの見る人がどう思うか関係ないと思ってずっとやってきてるから。
あ、
だからあのお前らは気づくかどうか知らねえよと思う。
次もうだから鹿島さん出てくるかもしれないですよ、藤本達漫画。圧倒的な他者として
理解できない、
理解できない人として出てくるかもしれない。
あ、そうかもしれないな。そうかもし
ん
ない。
すごいうじうじ悩んでる主人公の隣でえっていうなんでっていう係として作るかもしれない。
お前が作ってんの作ってんだろ。
そうそう
そう。何気にしてんの。売れなくてもいいじゃん別に。そう。そこなのよ。だからやっぱりやっぱジャンプっていうものすごいメジャーなシーンでこれを作ってるっていうことがすでにすごいし。はい、
そうそう。だからこれが同人じゃないとか、うん、あの。ピクシブの連載じゃないとかっていうことはすごく意味があって、まあ、商業ベースだ言っちゃうとエイベックスからメジャーデビュー状態
なるほど、そうですね、
これって
そうですね。
まあでもね DMBQ だってエイベックスから出したことあるし、やっぱそう時代だったからね。2002年ぐらい、まあそういうこともあってやっぱその絶対に見られる 読まれる、もっと言うとマネタイズされるってことが前提にある上で編集者と一緒に作ってきたものだとは思いますけど、
チェンソーマンルックバックでもう辰木辻元辰木、うん、新作見切りだったら何百万人読むだろうっていうのが分かった上での作品ですからね、うん、
それなのにまだここまでメッセージ性があるものを出せるっていうのは、うん、あ、だから、まあ、若さを考えるとでもそうなのかなって気はするけどね、
どっかでこけてほしいんだ
そこ挫折してほしい。
いやでもね、挫折はしてるっていうか、やっぱその藤本辰樹っていうものへの信頼感ってやっぱ俺ファイアパンチがあって、うん、ファイアパンチがあんなに変な漫画に最終的になったっていうのは、うん、あの作家性への信頼感がやっぱあるんで、なんか綺麗にあれが綺麗にすごくさ、あのルックバックとか今回のさよなら襟ぐらい伏線を回収してファイアパンチが終わってたら、なんかもうそれこそ鼻についてたかもしれないけど、やっぱもう湧き上がるマグマみたいなもので漫画描いてんなこの人。
これも描きたい、これも描きたい、
そうそうそう、で終わりますみたいな分かんなくなっちゃったんで終わりますみたいな。
だからやっぱりそこに俺の真実があるんだってことを言ってんでしょ、うん、今回のさよなら。
そうですね、でもしかしたらルックバックもそれを言ってたかもしれない、うんうんうん、ちょっとわかんない。でもルックバックは本当にちょっと、ね、ウェルメイド。
ルックバックの方がうまいのよ。
うまいうまい。
こ今回の方が、うん、あのちょっとほころびがあるというか果てしてる。はあはあ、ルックバックはそういう思いがあったとしても、うん、あのストーリーの作りのうまさで、うん、誰でもがわかる、わかりやすくなっちゃう。はい、だからあのもうんと漫画としてはルックバックの方が全然質が高いと思う、う
ん、多分そこの物語のほころびも織り込み済みで、
うん、
だってこれドキュメンタリーだから
そうなんだ
っていう編集されてる
から、だからモキュメンタリーにしてんだドキュメンタリーじゃなくてモキュメンタリーにしてんのはそこだと思う。
だどう荒井師匠みたいな
うめえんだなうまい、そこまで自分を俯瞰で見れないもんな
見れない見れない。
ルックバックであれが欠けてるんですもん。
あ、そうだよね。あんだけ成立させ、でき、成立させられるんだよね、
う
ん。
そうだよね。だからさ、さっき我々はあの可愛げはないですよねって言ったけど、だから可愛げルックバックぐらいウェルメイド、うん、みんな好きじゃん、うん。みんな好きだったよね。ちょっと可愛げ出すわっつってメモリ下げてきてるんですよ。
そうだ。寄せてきてくれて。
やば。可愛げないわ可愛いあるでしょって言われたらムカつくよな、うん、ダメだ、好きになってきちゃった
好きになってきちゃった
ムカつく大好きっていう状態に
あとルックバックの話出たんでついでに言うんですけど、あの多分ルックバック と、今回サヨナラエリでその漫画家としての制作 の、 あの絵の部分、うん、めちゃくちゃ努力して美術大学受けてみたいな絵の部分と物語を作る、さらに編集するっていうところの、うん、なりわい、うん、漫画家のなりわいをもう2つで一旦完結させたのかなっていうのはちょっと、
なるほどね、
まあ、絵の部分とストーリー構成の部分っていう、はあ、なるほど、
なるほどな。
でも2つとも本当のテーマはそこじゃない、
うん、そうだね、うん、そうだね、うん、次はあれじゃない、だからその編集者とのコミュニケーションみたいなあの
けど多分
サラリーマン金太郎みたいなのして
たそれエリとやってるんですよね編集、
まあそうだね、その他者とのコミュニケーションで作品を作る、
エリは編集者みたいな
もんですね、
プロデューサ ー、
プロデューサーで、
お母さんもプロデューサーだったでしょ。
そうだ
そうだそうだ。
であれはお母さんはさテレビのプロデューサーじゃん、うん、で、うん、エリはどっちかというと映画好きな、
そうそうそう、
映画的なプロデューサーだから、あれもちょっと嫌味だなと思ったんだよね、
まあ、やっぱその映画至上主義的な
そうそうそうそう、
テレビなんてもんはよっていう
テレビのプロデューサーが下水からさみたいな感じがちょっとあんのかなと思ったんだ。
テレビじゃなくてお前の母親に問題があるんだぞっていう、
そうだ、ね、お前の母親の性格の問題だ、ね、だからまあほんといろんなものをこんだけ入れてて、
うん、
でもやっぱりうーん、なんていうの、ちょっとだけパーセンテージのちょっとだけ自分の言いたいことっていうのが一番突端に出てるっていう、うんうんうん、やっぱ創作物作るのうめえなって
感じ、ね、ほんとそう。しかもだから僕のエリだから200ページみたいな
そこいいだろ別にっていう、
ね、誰が気づいて喜ぶんだ
ろう。いやだからもっと言うと200ページってっていうとこから発想してる可能性があって、
はいはいはい、
200ページだったら山が、まあ、30ページに1回あった方がいいからみたいな、
でだいたい読み切り1冊単行本出るぐらいだなっていう、そうそうそう
まあ、あと確実に爆破エンドで物語を考えてるよね。
そうですね、
爆破エンドを感動的に、爆破エンドでみんなが感動するようにするにはどうしたらいいのっていう、だからやっぱどっかでドライ、
うんうん、
そのドライさがやっぱり鼻につくって人いると思うよ。
そうだから夢中で書いてたら200ページになりましたじゃないですからね、
う
ん
う
ん、
そうね、
めちゃくちゃ計算してるでしょうね。
でもその計算ってクリエイティビティの中
で、ね、そうそうそうそうそう、クリエイティビティって2種類あって、本当にあの誰にも頼まれてないのに1日1曲書ける人もいるし、
初期衝動みたいな、
そうでもね両方初期衝動だとは思うんだけど、
あのね、だからやっぱすごいのは、うん、こんだけうまくてこんだけ、テクニカルなのに、うん、初期衝動だ、
そう、
そこがやっぱ天才と言われるゆえんだと思うよ。
それかもしくは初期衝動っぽさを出せる、
うんうんうんうん、
初期衝動ってぽさで出せるのかな。俺は初期衝動を大事にするがあまり今もこの位置にあった。初期衝動しか面白くないんだもんだって。
島さんはね、だから藤本たつきが全然わかんない人なんですよ。藤本たつきにとっての圧倒的な他者こと鹿島康弘。
マジか、藤本たつき世界で俺相当なヴィラン、
ヴィランヴィランっていうか、もう逆になんか
神みたいな人だ。
藤本たつきから見たらもうヒーローすぎるんじゃないですか。こんなやついる、本当にいるんだ
って、なんであんな自分を犠牲にして人々のために戦えるんだって。
なんでこの人1円も懐に入らないのにバンドやってるんだって。
だってさ、初期衝動がなくなると今までやってきたこと全部なしにするから、ね、
そうそうそう、
本人は自分のためにやってるんですもんね。
本当自分のためにしかやってないよ、そんな。
だから傷つく傷つかないじゃねえよってい
う。なんで人のためにやらなきゃいけないんだよ。
でも確かにそう考えると藤本たつきの漫画は圧倒的に読んでほしい、感動してほしい、面白いと思ってほしいって、
いや、あとさ、さっきのさ俊菊君の話聞いてるとさ、うん、はい、その学生の頃から自分の脳内で、うんうんうん、雑誌を作って編集までやって、うんうん、で、自分の中で人気のないやつはボツにするみたいなことをやってるってことは、はい、そのシステムみたいなものに何か変態性欲みたいなものを感じてるみた
い
な、
あるかもしれないですね。
自分で路線図作る人とかいるじゃん。
架空の
架空の
いますね。タモリクラブにたまに
たまに出るけど、自分の街作っちゃう人と同じで、そのうまくいってるのが気持ちいいみたいな、
うん、そうそうそう
そう、そのないのに、
だから破天してんのもそのうちの一つなんだよね。
うんうんうんうん、それはあるかもな。
だってその漫画のシステムに藤本たつきが乗っかってるっていう、そのシステムというか構造、漫画を作り上げるっていうのも、うんうんうんうん、もう全部本人織り込み済みというか
な感じするね。
藤本たつきがお金ない時にお金ないから新人賞を応募してお金もらおうって言って新人賞ちゃんと取ってるんですよ。
ああ、だからまあ佳作だったら30万だし
みたいな、
あ、これイケッションみたいな、
バイト代わりにみたいな感覚でポンって出して、うんうん、そりゃ俺の漫画通るからみたいな。
これたまにいるよね。音楽でもいますよ。
うんうんうん、
アマチュア時代、アマチュアっていうかメジャーデビューする前の大森さんとか割とそういう感じ。
ああ、なるほどね。
私がライブ出るとこれが人来るんでみたいな。
そこに客観性があるんだよね。
そうそうそう。
俯瞰で物が見れるっていうか。
梶山さんないでしょ。
ない。俯瞰でなんか見たことない。俯瞰で見るのは。自分が作ったものが自分が喜んでるかどうかっていうとこだけは俯瞰で見る。でこれって面白い、俺が面白いと思えてるっていうところは俯瞰で見る。でもそれ以上のことだからね。だから
むちゃくちゃやってる、うん、こうライブとかこう演奏してるフィジカルな喜び、
うん、
要はめっちゃ汗かいて熱くなってて、うんうん、みたいなことじゃないんですよ ね、
ことじゃないね。
それを俯瞰では見てるんだけど、でもそれがそのなんて言うんだろうな、上空2メートルまでの俯瞰っていう、
そうそうそうそう、 俺だけが喜べてる。
そうそうそう、それが藤本たちが多分上空すごい上で
だからそれがね天才なんだ。
そうですね、
うん、要するにさ俯瞰、全世界を俯瞰で見れちゃう、
うん
う
んうん、
だから俺が今描いてるものって多分これ受けられないだろうなと思いながら描いてるし、で描こうと思えば受けられるものも描けるし、
で多分ルックバックとかはこれ鼻につくってやつもいるだろうなと思いながら書いて、でも多分5人に1人には忘れられない漫画になるなと思いながら書いてる。これもうあれですか、ウォッチメンで言うともうほぼほぼもうオジマンディアスぐらい全てを俯瞰しちゃって、
ね、神だね。
もうだからだんもう生きんの辛くないっていう、
だから生きんの辛いんだろうなっていう感じはあるよね。すごい
全部分かっちゃった状態みたいな。
そうね、辛いだろうな、
辛い、やばい。もう藤本たつきほんマジでオジマンディアスみたいに、あの宇宙世界を救うにはっつって、あの自分の漫画で戦争を起こしてするかもしれない
、うん、確かに。まだ、そうまだ創作の中にいてくれてよかったみたいな。確かに確かに。
これだってちょっと味ろうと思えば味れるじゃないですか、うん、戦争の人じゃ起こせない力あるからね。危ないよ、
ちょっと思想の操作とか、ね、
そう
だからパガンダ的な、
う
んうん、
この人が政治家か、宗教団体の教祖になるとやばいね。
怖
漫画家でいてくれって感じだな。
本当にそう、
よかった、
出馬しないでくれ。
わかんないけど、
わかんないけど、どうします、藤本さつきが書いた朝原昇降物語とか。
いや
むちゃくちゃ面白いくなっちゃいますよ。
その映画は多分見に行くと思う。
いや見るよね、この人の考えてること面白いもんね。考えてることっていうか
表現の仕方、
表現の仕方だよね、うん、やっぱそこに、ね、テクニックとかセンスとかがすごいちゃんとある、
うんうん、多分漫画家であって漫画家じゃないんですよ、
うん、
なんか別に絵で表現する必要もないけど、たまたま自分の表現する方法で一番、うんうん、
あの手っ取り早かったですね、一人でできて
のが漫画
だった。そうだろうね、だからその自分の文体を見つけるよりは絵に描いちゃった方が早かった人だ、うん、でだから文章がもっと文章表現に興味があれば小説家になったかもしれないし、
うん、だから多分書くのとか早いんだと思うね。
毎日ネームって
だからあの求められるよりもこっちの創作意欲の方が多いんだね。すごいな、それはすごいな。求められる以上のことができる人ってやっぱすごいよな。
すごいですね。私なんて求められなかったら動かないですか。
そうだよ、
うん、
あ俺でも求められても動かない自分がやりたいと思わなかったら動かない。
初めて漫画を扱ったにしてはこう熱い、うん、熱いっていうか いろんな喋ることありましたね。
さよならエリあのレビューというよりも、うん、藤本たつき論
だ。そうそうそうそう、いやでもそうなっ
あでもそうだよ、まあまあ、さよならエリ自体が創作とは何かってい
う、まあ、そう話だから、そう話だから、うん、だからすごくないですか、こんなにテクニカルで鼻につくのに藤本たつきって人はどういう人なのかって話に最終的になるって、
う
ん、
まあ、まあ確かに確かにそうです、
すごくないですか、
やっぱ相当魅力的な人物
ロバートフリップだこれ完全に。
ま
あ、あんなに引いててキングクリムゾンっていうシステムを作り上げたのにロバートフリップという人間の興味が
湧くっていう、うん、奥深いよ。ロバートフリップはどんな人間か、特に最近はもう
逆そう
最近
そう
分かる。ロバートフリップって今4週ぐらいして興味深い
深い
藤本たつきはロバートフリップだ、うん、
なんでそのニッチな方向にものすごいメジャーな人なのに
こんなね、あだってあの映画じゃなくてもっと間口を広げて漫画読者とかにもこのポッドキャスト聞いてもらおうと思って、うん、さよならエリを取り上げたのに最終的にロバートフリップがどうこうっていう映画ですらないし
ニッチな話だ、どんどんニッチな方向へって。
いやでもいろいろ話しましたね、
はい、
ちょっとこの今回に向けて、作中でちょっと出てきた、パーマネントノバラとかね、
うんうん、
見たりしましたけども、なんかもういいや疲れた
あれですよね、昔、ファイトクラブのお話してましたよね。
あ、ファイトクラブ、はい、
ファイトクラブ一瞬あのカットで
出
てくる、
ね、うん、ファイトクラブだから、ファイトクラブも引用されてるってなんか言ってる人がいて、どこだろうと思ったんだけど、そうやって多分、主人公が自分の幻影なのか何なのか分からないものと対峙して何かを成していくっていうところが、まあファイトクラブ的なのかな、
うん、これってもしかしてタイラー・ダーデンなのかっていう、
うん、っていうね、
まあ、パーマネント・ノバラもそうい
う話なんですよ、そうそう、オチは一緒ですからね、極論
タイラー・ダーデンなんていなかったっていう話、うんうん、
でもそうだよね、さよならエリーにしてもファイトクラブにしてもラストが
マイナスな方向に引っ張られるっていう話を、これはちょっと逆の方向に行ってるよね。
あ、まあそうです
ね。でもファイトクラブだって前話した時、ね、ファイトクラブ会に行ったかもしれないけど、あの爆発から生まれるっていうか、こっから仕切り直しだよねっていう、
うん、うん、
てか
こっからは良くなるってい
う
か
ね。そう、ラストシーン、
はいはいはい、ビルの、
そう、はい、あのピクシーズが流れていくところも、要はもう落ちきって、でタイラー・ダーデンが、タイラー・ダーデンっていうのが要はひとつまみのファンタジ ー,
あーそれがなくなって、あとはもう現実で俺が思うように生きていくしかないっていうところが始まる、
ね、だこっから現実が始まりますっていうのは、まあサヨナレイと同じ、
うん、あ、まあそうかもしれない ね爆破で現実、
うん、爆, 破
爆破がイコール爆破イコール現実っていうのは一緒かもしれないね。
だからサヨナラエリなんだ、僕のエリじゃなくてサヨナラエリなんだ。
だからファンタジーとの決別というか、俺の妄想の中の思い出との決別なの、うん、
だ本当に、まあ、さっきも言ったけど本当にオタクを目を覚ます
んだよな。そう、エヴァなんだよ。そう、そう考えるとエリもやっぱり何回も再生し直してるのがレイっぽいしね。
だそのオタクの中で何度も蘇らされるエリというものを爆破しなきゃダメじゃんってことなんだ
よ、ね、うん、そう。でもやっぱり庵野監督と同じような天才感を感じるよね。
うーん、
あの何書いてもこれになっちゃうかもちょっとあるし、
まあ、作家性だってとこであるし、あとやっぱ若い頃から才能がほとばしってたっていうのもあるしね。でそれによって自分の創作ということに悩んでる感もすごいあるしね。
しかし自分の好きなものを引用しますし、
ね、
庵野監督も藤本さんも。
なるほどね。
うーんって悩み始める時間になって
うーんって、まあでも現実を生きていくしかないですな。
現実をね、俺たちは俺たちのやり方で現実を生きていくしかない
んです。ない、そうそうそう。
たまにファンタジーで何か爆破してもいいですもんね。
そうそうそう、
ひとつまみのね、
ひとつまみのファンタジーを糧にでも、うん、リアルを生きていかないといけないってことですよ。
そうです。
だからこれを読んでやっぱエリーが言ってほしいなと思ったらダメっていう
エリーはいないんだ
なって。そう、エリーはいないんだ。
エリーとは決別しろよって話。
話や、そうそうそう、
悲しいねエリー
言ってほしかった
ね、うん、エリーを希望にみんな生きてるんだと思うんだよね。
これは男女っていうかね、やっぱジェンダー問わず、
はいはい、
エリーみたいな存在が言ってくれたらね、
うん、だからそうそう、ドラえもんみたいな存在でしょ。
あ、
そうそうそうそうそう、なんだかんだ言ったって許してくれる存在ってね
まあでもいるよ、
うん、
なんかそのさ、生きていくための糧になるような存在の人っているじゃん。それは恋人かもしれないし、はいはいはい、なんか尊敬する人かもしれないし、
推しかもしれないし、
ね、そう、うん、そう、推しかもしれないし、うん、全く会ったことないミュージシャンとかさ、うん、本当アイドルとかかもしれないし、まあ、それはあると思うよ。
あると思う。
でそれを踏まえて現実を生きていこうぜっていうメッセージです。
なるほど、
綺麗
いい漫画です
いい漫画だねでもここまで読み取らないとね、良さが。
本当ですね、さよならエリー、いい漫画ですありがとうさよならエリーいい漫画です
っていうエリーにさよならしてるところがやっぱり肝。
そう、うん、僕の襟ではない。
そう、僕の襟ではない。
なるほど、
そうですね。あ、でも本当そうだわ、
うん、
あ、これがやっぱりあのパーマネントノバラを参照しているのもちょっとこうフェミニズム的にもいいなと思ってて、それなあのパーマネントノバラは最後のシーンで小池栄子が私たちは今まで女っていうのを押し付けられてきたんだから、
うん、
この後はどんだけ狂ってもいいんじゃないっていうセリフがあるんで、まあ、これはをすごい方言で言うシーンがあるので、うん、だ それって言い換えるエリなんていないんだよじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
そう、
うん、
今まで私たちはエリを出されてきたけど、うん、そんなことないんだからっていうことだから、それってエリなんていないんだよっていうことをの意図もあってパーマネントノバラとかを引用してんじゃないかな。
ね、結構マイナーな映画ですよね。
いやマイナーマイナーね、言っちゃうとだからね、あそこで引用されてんのはブラウンバニーとあれか
シックスセンス、
シックスセンス、
うん、だシックスセンスもそうだよね。
そうそうそう、
メリなんていなかったんだっていう、うんうん、
ブルース・ウィルスなんていないんだよ、
幽霊なんだっていうね
でタイラー・ダーデンもいないんだよっていうのはファイトクラブで言ってるわけで、
うんうん、そうだ、そこに集約していくね、
そう、お前しかいないんだからっていうでそれを誰にも言われることなく生きているのが鹿島悦弘と、
タイラー・ダーデンがいるなんて考えたことない
ってことになりますね、
はい、
聞かせてあげたい藤本たつきさん
そういう言い方もあるぞ、
そう、ね、ここにあなたが問題提起し、あなたの問題提起を全て乗り越えた人間がいますよ
乗り越えたというか鼻から持ってない、俺はだって俺のために生きてる
けど、そんな人もちょっと心を動かされるというか、
あ、全然全然動かされる、うん、でやっぱりそれはうーんと自分にとっての心許せる人だったりとか、はいはいはい、そういうものは必要、やっぱり必要だから、うんうん、それと自分の生き方っていうのはやっぱり違うんだっていうことを言ってるんだと思うんでね、うん、なるほど、だからそういう人にとか自分の推しとか自分の尊敬する人に自分の生き方をうんと押し付けてはいけない
って
、担ってはいけないっていうことだと思うん
だ、ね、だから心の中にエリがいることと、
う
ん、隣にいる人にエリを求める
そうそうそう、
全く違うことだから、
だからそこはファンタジーと現実、
なるほど、
っていうのがバランスだと思うんだよ、
うん、それを爆発することでそんなの
に
ない
ん
だ、そうそう
そう、やっぱ爆破は現実へ戻る回帰する
起爆装置なん
だね、
いい漫画ですありがとうさよならいい漫画ですちょっとなんかこのままずっとあのディテールを話してうーんってなってありがとうさよならっていうのを あと50ターンぐらいしちゃいそうな気がする
そうね、いや、そう、やり始めてからいけないんですよ
あのギャガーのブリッジみたいな
そうそうそうそうそうそうそう本当ですよ、それになっちゃいそうなんでそろそろね、でもまあまあ終わり、まあなんか話したことはいろいろ話したような気がします、うん、次回の映画雑談は映画に戻りまして、ホアキン・フェニックス主演のカモンカモン、
はい、評価が高いやつね、
そうですね、うん、まあだいぶさよならエリとは違うと思いますけどどうだろう、まだ俺カモンカモンに関しては全く前情報入れてない、
うん、俺もほとんど入れて
ない、もしかしたらさよならエリと近いかもしれない、
近いかもしれないし違うかもしれない
、ね、今可能性が一番広がってる状態で、ね、やろうって決めてるんで、はい、カモンカモンについて話したいと思います、はい、最近ちょっと読めてないんですけれども、映画雑談で取り扱った映画もしくは漫画、
うんうん、
音楽の話もいっぱいしましたからね、
うん、
音楽いろんなものに対しての感想やご要望がございましたら、はい、映画雑談アットマーク gmail.com まで送っていただけたら、うん、次回こそは
読みます、
もし送られてきてたら、
うん、
読みます
ください、本当に、
はい、
渇望してますメールを、
最近ないですけどね、あれについて語ってくれ、
ああそうね、そういうのも全然ください、う
ん、ホワイトクラブもそれでやったん
です、そうです
そうそうそうそうそう、ホワイトクラブと
デミアン・チャゼル、
デミアン・チャゼル、
ハリエさんはなぜそんなにデミアン・チャゼルが嫌いなんですかっていうありますよね、だからもう今回漫画やりましたから、はい、まあ、これの評判によってはね、
あ、そうね、
扱わないかもしれないですが、うん、まあ、この漫画についてどう思いますかとか、
うん、そうね、そういうのもね、
このドラマについてどう思いますかとかね、うんうん、この小説についてどう思いますかとか、
うん、そう、この漫画扱ってほしいみたいなね、
そうそう、そういうのでも映画に限らず送っていただければ、はい、我々の、我々が手を出せるようなものであれば、
うん、そうだね、
急にちょっとね、
うん、純文学やってくれって言われて
ね、そう、あとピカソの絵についてとか言われたら困る、まあそれはそれで全てデタラメを言うっていう回があってもいいかもしれないです
そうだね、
はい、まあ、ファンタジーを一つまみ、
ファンタジーを一つまみゲルニカっていうのはとか言ってねやってもいいかもしれませんが、まあそういったご要望がありましたらぜひメールを送っていただければと思います、はい、ということで今回はありがとうございました、俊輝くんありがとうございました、
ありがとうございました、はい、また邦画とかいい邦画があればぜひ
見て
ください、
邦画、ね、はい、邦画を見てますね、
たくさん、
はい、
じゃあ皆さんまた次回さよなら、
はい、朝の手が見えて
きてその
不良い気分で眠ることができた ようには俺を解放してはくれず、死ぬまでに一度は宇宙旅行にも行ってみたいと思う。